お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌4章1節から16節と5章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌4章の学びに入りますが、最後の一節を除いてこの章の全体が花婿の歌です。この章はいわば彼が丘陵地帯で出会い町に連れてきた娘に対するソロモンの愛を表現しています。今彼女は可愛らしいドレスを着てソロモンのテーブルに座り、素晴らしい特権を与えられ心を躍らせています。この章を読んでいくと、神様の御霊がキリストの私たちに対する愛を示そうとしておられることに気づくはずです。それはとても素晴らしい二人の個人的な関係を通して表現されています。キリストの教会に対する愛と、また一人一人の信者に対する愛と私たちに示しています。この章は、花婿のラブソング、あるいは主イエス・キリストのラブソングです。主が雅歌4章の7節で、我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもないと言われるとき、教会のことを言っておられるのは明らかです。これはキリストが教会のこと、信者のことを言っておられるのです。主はあなたに語っておられます。それでは、これは私たちが完全になることを意味しているのでしょうか。そんなことはありません。エペソ人への手紙には次のように書かれています。エペソ人への手紙5章の25節から26節。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、主はもうすでに私たちをその血によって清めてくださいました。私たちが告訴されないように主の犠牲によって私たちは罪の許しを与えられました。主はまた私たちを神様の御言葉によって聖化し清めてくださるのです。エペソ5章の27節にはこのように書かれています。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。主こそが教会をシミやシワのないものにしてくださる方なのです。私たちは罪人ですが、キリストのうちに見ていただけるようになります。今、主は、教会をご覧になって、このように言うことがおできになります。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。雅歌4章の一節。ああ、我が愛する者、あなたは何と美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は、顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪は、ギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。ここにはとても詳細な娘の説明がされています。いわば彼女の体の部分を説明しているのです。ところで結婚について、二つの極端な見解があります。一つの見解では、協調点がセックスに置かれています。 もう一つは、セックスには何の協調点も置かれず、結婚は気高く聖なるものであるから、そこにセックスは全く入ってこないというものです。協調点が完全にセックスに置かれるとき、二人の関係は二匹の動物の間の関係のようになってしまいます。本当の結婚は、これら二つの極端な見解の真ん中に位置します。花婿が花嫁を自分の腕に抱くとき、彼らの愛、肉体的な愛が成就するのです。画家四章の二節から三節。あなたの歯は洗い場から登ってきて毛を刈られる目羊の群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの唇は紅の糸。あなたの口は愛らしい。あなたの頬は顔覆いの後ろにあってザクロの片割れのようだ。花婿はこのように花嫁を見ています。一人一人の若者がどこかの若い女性の目を覗き込んで、なんて美しい目をしているんだと言ってきたことは確かです。このことは主イエスが私たちを愛しておられるだけでなく、私たちを知っておられることを明らかにしています。私たちは自分たちを偽ることをやめる必要があります。なぜなら、私たちは完全に主を偽ることはできないからです。これは私たちが主のところに行って、すべてのことをお話しすることができることを意味しています。包み隠そうとすることも、口実を使おうとすることも、遠回しに探ろうとすることも役に立ちません。私たちは心にあることをすべて主にお話しすることができます。すべて私たちの弱さ、罪について、そして私たちの心と人生の中にあるすべてのことを主にお話しすることができるのです。そうすることが心と人生の中にあるすべてのことを取り扱う方法です。もし劣等感を持っておられるなら、あなたはそのことをありのまま主イエスに話すことができます。主は唯一、あなたのための答えを持っておられるお方です。何年も前に、ある優秀なクリスチャンの心理学者が次のように言いました。劣等感を片付けてしまうことはできません。心理学者にできることは、劣等感をその人の人格の中の一つの場所から別の場所に移すだけです。解決を見つけることができる唯一の場所は、キリストの十字架のところ以外にはありません。ですから私たちは、自分の劣等感をあるがままの状態で、主の十字架のところに行くべきだと思います。アウグスティヌスは、主のもとに行くまでは、私たちの心は休むことができないと言いました。そしてパウロは、ピリピ4章の13節で、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと書きました。もしかしたらあなたは劣等感を片付けてしまう必要はないかもしれません。なぜなら劣等感はあなたが主のうちに強さを見出すことの助けになるかもしれないからです。またそれはあなたが高慢で横柄なクリスチャンにならないようにしてくれるかもしれません。またその弱さは、あなたがすべてのご栄光を主に帰する手伝いをしてくれるかもしれないのです。またもしあなたが変えたいと思っている悪い習慣を持っているなら、そのありのままの状態で主のところに行って、そのことを主に正直に告白してください。主は憐れみに富んでおられます。ですから必ずあなたの罪を許し、その悪い習慣からあなたを解放してくださいます。私は何年もの間にあることをお話しするために主のところに200回も300回も行きました。主は私に対して憐れみに富んでおられました。また何度も失敗をしましたが、私は悔い改めて戻ってきました。主のところに行くことは素晴らしいことですと、マギー博士は述べています。 主はご自分の不思議な御業を行われるのに、神秘的な方法で働かれます。主はあなたの規則や私の規則に従われることはありません。主は人間の作り出したからくりを通して働かれることもありません。主はご自分の時にご自分の方法で対応されるのです。主は私たちのすべてをご存知です。主は私たちの人生の一つ一つの小さなことまで知っておられるのです。ですから私たちは憐れみに満ちた主のところに行って、すべてをお話しすることを決して恐れてはならないのです。雅歌4章の6節。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私はもつ薬の山、乳香の丘に行こう。様々な問題の解決のために、私たちもこの場所に行く必要があります。もつ薬の山は、キリストの十字架の象徴です。なぜならもつ薬は、主の死を物語っているからです。そこに慰めと、救いと、助けと、希望を見出すことができるのです。また、乳香の丘は、主のご生涯を指していますが、単に主の地上でのこの生涯を指しているだけではありません。パウロは次のように書いています。第二コリント人への手紙5章の16節。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。今私たちは、主を栄華されたキリストとして知っています。あなたの問題に対する答えは、キリストを知ることの中にあります。神様の御言葉に対する無知のせいで、人々は他のところに答えを探します。そのことによって人は、神様の御言葉に無知な人たちを不当に利用する偽教師の影響を受けやすくなります。しかし神様の御言葉を通して、私たちはイエス・キリストを知るようになり、画家の中で見た主演の席の円卓に着くことを学ぶのです。そのテーブルで私たちは主と共に楽しみ、主のうちに満足と喜びを見出すのです。私たちは主がどれほど本当に私たちを愛しておられるかを実感していないと思います。主の言葉に耳を傾けてみましょう。雅歌4章の9節から10節。私の妹、花嫁よ。あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。私の妹、花嫁よ。あなたの愛は、なんと麗しいことよ。あなたの愛は、葡萄酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りは、すべての香料にも勝っている。花婿が花嫁のことを話しているのは、主イエスが、主ご自身のものである信者たちのことを語られるのを予表しています。今日主は、これほどに私たちを愛しておられるのです。神様の御霊だけが、この愛を私たちに現実のものとしてくださいます。さて、花嫁が語ります。雅歌4章の16節。北風よ、起きよ。南風よ、吹け。私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。主イエスが2階の部屋でどのように弟子たちを教えられたか思い出してみてください。その教えはヨハネの福音書13章から17章に書かれています。ヨハネの福音書14章で その説教のただ中に、弟子たちの質問によって、主イエスが何度も邪魔されているのがわかります。主を邪魔した最後の人物は、イスカリオテでないユダでした。彼は主に次のように尋ねました。ヨハネ14章の22節。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか？実際彼は次のように言っているのです。主よ、ここにいるのは素晴らしいことです。あなたがご自身に関するこの素晴らしい真理を私たちに明らかにしてくださっています。でも、外の世界はどうなのですか？今、花嫁はメッセージを理解しています。北風よとありますが、北風は冷たく、花嫁は北風のせいでとても寒くなってしまうかもしれません。それでも、北風よ、起きよと言っています。なぜなら、この素晴らしい香料の香りが他の人々のところに漂って、彼らもその香りを楽しむことができるためです。アイアンサイド博士はこう付け加えています。これは彼が彼女を変えてくれる最大限のものになりたいという彼女の熱望を表している。またアイアンサイド博士は北風についてこう続けます。北風は冷たく、とても寒く、刺すような冬の突風である。当然彼女は私たちすべてがするように、その風から尻込みしたことだろう。でもそれでも、冬の寒さは、果物が良い実をならせるためには、夏の暑さと同じように必要不可欠なものである。リンゴの風味を引き出すのは寒さである。そして私たちの人生にも同じ効果がある。私たちの性質にとても心地よい南からのそよ風と同じように、私たちには逆境と試練の北風が必要なのだ。私たちが尻込みするまさにそのことこそ、穏やかな義の実を結ぶために私たちのうちに働く経験なのである。もし私たちの人生の中で全てのことが簡単で穏やかで美しいなら、人生は退屈であろう。そこには神様の心を喜ばすものはあまりにも少ない。だからこそ、南風と同時に北風もなければならないのである。主イエスがこの世にアプローチされるために用いられるのは、そのような種類の人生です。主は世をお忘れになったわけではありません。花嫁は愛する方に言います。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。彼はこの招待を受け入れます。あの2階の部屋で主は質問している弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。さて、雅歌五章の学びに入りますが、この章では花嫁の心の中に自分たちが交わりに時間を費やすべきか、あるいは出て行って自分たちの責任を果たすべきかについてのある程度の葛藤があるように見えます。私たちはイエス様の御足のもとに座る必要があります。でも同時に、主が丘の中腹に失われた羊を探しに行かれるときには、その御足の後についていく必要もあるのです。私たちはこの世の中で主の御足に従う必要があります。この世は神様の御言葉の種をまくための畑なのです。雅歌五章の一節。私の妹、花嫁よ、私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、ぶどう酒と乳を飲む。友よ、食べよ。 飲め。愛する人たちよ、大いに飲め。彼は自分との交わりに加わるようにと彼女を招きます。主は言われます。黙示録三章の二十節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これこそ私たちに必要な交わりです。そして交わりに関連してヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ一章の四節。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。主は私たちに主との交わりを持ってほしいと願っておられるだけでなく、私たちに楽しい時を持ってほしいと思っておられます。どうでしょうか？あなたはクリスチャンとして楽しい時を過ごしておられるでしょうか？さて、四つ目の賛歌、あるいは歌にやってきました。これらの歌は民謡のようなものです。今語るのは花嫁です。雅歌五章の二節。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声。我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。彼女の心は冷めていたと言います。彼女は警戒して彼のために見張っています。戸を叩いている愛する方の声とありますが、彼は花嫁がベッドに入ってからも夜、外で忙しくしていました。今日すべての信者はこのメッセージを聞く必要があるのです。もし主が健康を与えてくださっているのなら、主のために証をするために外に出て行く必要があるのです。三節。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。さて、彼女は理屈をつけ始めます。彼女はもうベッドに入っています。ベッドに入るために足を洗いました。彼女はベッドから出て足を汚したくないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あなたの愛はなんと麗しいことよというテーマで、雅歌四章一節から十六節と五章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。